続いて和歌山県警のコーナーです。今日は和歌山県警察本部少年課佐野陽平さんに伺います。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
警察本部少年課の佐野です。どうぞよろしくお願いします。本日は進学進級時における少年の非行防止対策についてお話しさせていただきます。
はい、春というのはね、大人も子どもも大きく環境変わりますよね。この時期の少年の周りの環境の特徴というのはどういうものがありますか？
進学進級のこの時期は生活環境の変化に伴い、飲酒、喫煙、深夜徘徊などの不良行為や万引きなどの非行に走るケースが見られます。
あと、進学進級のタイミングで子どもさんがスマホを買ってもらう、そういうこともありますよね。
そうですね。何年生になったらとか、高校生になったらなど、この時期を節目としてスマホなどの購入や機種変更することが多いと思います。
非常に便利な反面、使用方法に気をつける、そんな必要ありますね。
その通りです。特に最近では SNS を利用した児童買春や児童ポルノ事犯など、子どもを狙った犯罪被害が深刻化しています。
子どもの非行や犯罪防止を、ね、犯罪被害を防止するため、保護者や大人、どういう点に気をつければいいでしょうか？
子どもの変化として、親の知らない友達が増える、金遣いが荒くなり、お金を欲しがる機会が増えた、小遣いでは買えないような高価なものを持っている、部屋に閉じこもりがちになった、夜遊びや無断外泊が増えることなどが挙げられます。
今親御さん、お母さんもお父さんもお仕事をしているという方多いと思います。こういう小さい変化に気がつかないというのも多いですよね。でも気づくことが大事ということですね。
そうですね。特にこの時期はお子さんに関心を持ち、これまで以上に家庭でのコミュニケーションを図るとともに、子どもにインターネットの危険性を教えたり、子どもと話し合って家庭でルールを決めることが大切です。
家庭でルールを決める、どういったことを考えられますか？
家庭でのルールとして、フィルタリングを必ず利用する、個人を特定される情報を書き込まない、ネットで知り合った相手と安易に電話やメール、メッセージの交換をしない、他人の ID、パスワードを勝手に使わない、下着姿や裸の写真は撮らない、撮らせない、利用時間や利用場所を決める、困ったことがあれば必ず保護者にすぐ相談するなどが考えられます。
お父さん、お母さん、保護者の方、きちんと子どもさんのインターネット利用を見守っていくというのが必要ですね。
そうですね。犯罪やトラブルからお子さんを守るためにも、もし子どもの異変や SOS に気づいたら、子どもを責めたりせずに子どもの話に耳を傾けてあげてください。また子ども家庭庁をはじめとする関係省庁は、2月から5月を春の安心ネット新学期一斉行動取り組み期間とし、少年に対する各種対策を推進しています。警察でも街頭活動の強化のほか、非行防止教室における情報モラル教育の実施、県や教育委員会と連携を図って情報モラルの向上に努めています。
警察だけではなくて、さまざまな関係機関が協力して社会全体で取り組んでいく必要あるわけですね。
犯罪の被害者、加害者にならないよう、社会全体はもちろん、保護者の方も子どもを見守ってほしいと思います。小学生のお子さんに対しては、積極的に子どもに話しかけてあげる、子どもの話すことをよく聞いてあげる、子どもを甘やかさない、子どもを放任しない、家庭での決まりを作って守らせることなど、大人の都合ではなく子どもたちのために時間を使うことが大事です。中学生くらいのお子さんに対しては、子どもと対話を欠かさない、子どもの言い分を真剣に聞く、保護者として言うべきことは言う、子どもにも家庭内で役割を持たせ、責任を果たした時にはしっかり褒めて自信を持たせる、子どもと友達を悪く言わないことなど、 子どもにとって家庭が心の居場所となるような関係づくりが必要かと思います。
子どもの成長の段階に応じた対応、こちらも必要になってくるわけですね。
はい、子どもの成長に応じて過保護でもなく放任でもなく、子どもと適度の距離感を持ちつつ見守ることで、子どもは自分が受け入れられ見守られているという安心感を持ち、行動を落ち着いたものにします。
子どもとしっかり向き合うということが大事ということですね。さて、冒頭で非行の話ありました。最近の非行の傾向についても教えてもらえますか。
はい、県内の非行、少年非行は窃盗などの刑法犯で検挙された少年の数は減少傾向が見られ、ピーク時の昭和58年には1580人を超えていましたが、昨年中は243人と約7分の1まで減っています。刑法犯の中では窃盗罪が最も多く、約半数を占め、手口として万引き、自転車等が多く見られます。その他に最近心配される特徴として、青少年の薬物乱用や SNS 関係では被害者になるだけでなく、児童ポルノ事犯の加害少年として検挙補導されることが増えてきています。
まあ、確かにそうですね。最近全国的に見ても青少年の薬物、特に大麻に関する事件増えているといったことですとか、 SNS 関係の事件をニュースでよく見聞きします。少年でも児童ポルノといった事件の加害者側ということもあるんですか。
児童ポルノについては大人から子どもに対するものだけではなく、少年同士によるものであっても児童ポルノに該当するような画像、例えば裸の写真などを送ったり送らせたり SNS に載せたりすれば、加害者として検挙補導される場合があります。
そういうことですね。では、こういった現状に対して県警はどういうふうに取り組んでいるんでしょうか。
和歌山県警では学校などの教育機関や市町村の少年センター、県といった関係機関のほか、少年補導員等の警察ボランティアと幅広く協力し合い、非行防止や支援活動に取り組んでいます。
はい、
その取り組みの一つに、県内の大学生を警察の学生サポーターとして委嘱し、ブロッサムリーダーズの愛称で少年の支援活動や非行防止の啓発活動をしています。これは非行や不良行為を行ってしまった少年だけでなく、さまざまな問題を抱え警察が関わることになった少年らに対し、年齢の近い大学生が私たちと共に社会参加活動や居場所づくりのための支援活動を行っているものです。
学生サポーターも最近よく聞きますね。まあ、いろんな機関やボランティアの方と協力して非行防止活動、少年への支援活動を行っているということですね。
はい、その他にも県下の小中学校を中心にキッズサポートスクールという非行防止教室を実施していますが、その授業の中で薬物に関することを早い段階の少年に取り入れたり、SNS の利用方法によっては被害者だけではなく自分が加害者になってしまうということも実際に起こっている事案を参考に、それぞれの年代に応じて授業を行っています。
今の子どもさんというのは私たちよりもずっと身近にネット環境があると思っていましたが、聞いていますとかなり早い段階で子どもさんに対してネットと上手に関わっていく、そういう方法というのを教えてあげるということも必要になってきますね。
はい、そうなんです。小学校低学年であってもゲーム機などを通じてネット社会につながっていることが多々あり、そこから様々なトラブルに巻き込まれていることも増えています。県警では今後も引き続き関係機関等と連携の上、少年の非行防止対策に努めていきます。
はい、いろんなことに注意をしていかないといけない、そんな時代になっているように思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
和歌山県警察本部少年課佐野陽平さんに伺いました。